Yes.
コリント人第一の手紙の14章の一節お願いいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、受ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。賜物の働きというのはですね、非常に強力な力を持ちます。この賜物の働きがないのとあるのと大きな違いが出てくるんですね。で、普通賜物の働きはないので、なくても普通だと思う方も多いですが、それは違いますね。大きな祝福のもといを、落としている、こういうことになります。例えば、今ですね、ギフツというチームがあります。で、結構用いられてるんですね。で、この間は、メールが来ましてですね、心臓を移植しないといけない女の子がいてね、そこのチャリティーのコンサート集会にガッツリしますと思いに行ったわけですよね。そしたらその女の子の、お金が集まって、外国で心臓移植をしてね、成功したって、でそして帰ってくるっていう、そういうあれだったんですね。そうしましたらですね、まあ、ギスがそこでチャリティーコンサートで歌ってましたからですね、その女の子が、嵐のファンだったのが嵐も今のファンだと思いますけど、ギフトのファンになっちゃって、もう大きな愛とかなんかもうずっと歌ってるっていうことですね。そして戻ってきたらギフトのコンサートに行きたいね、こういうふうにもらいましたね。また同時に被災地に行った時にまたいろいろありましてですね、お母さんがT シャツとですね、それからCD にギフトのサインをくださいというふうに言ってきたんですけど、どうしてかというと息子さんがギフトのファンだったんですね。そしてその時津波に飲まれたらしいですね。それで棺桶にそのギフトのサインを入れていきたい、こういうふうに言っておりますね。で、名取に行きましたけど、名取にすでにギフトが歌ってましたので、いろいろファンの方もいらっしゃったんですね。だからその中でこういろいろな神様の動きがここで起こっているんですよね。でもですね、ギフスは賜物がなかったら終わりだったんです、ね。で、茅野さんがね、男性の、賛美グループを作ろうというふうに思って集めたんですね。で、ガラクタだった。それで、なんで人たち集めたのかなと思いましたら、理由はね、ただ簡単だったんですね。あれしかいなかった。やれる可能性のある人は。あれしかいなかったんですね。そして、カヤノさんはね、教える方の専門家ですから、教えて、まあ、一流ですからね。そしてやったら、全然進歩しない。こんなの見たことない。こう言ってましたよね。普通、教えると、このぐらい教えると、次には、まあ、ね、このぐらいにはなってるもんだろう、ね。こんな風にはなってるもんだろう。だから、それをまた教えて、そして、だんだん上げていくとね、こういうふうに言ってましたね。もうギフスは教えて、次になるとゼロになってる。で、次やって、次になるとゼロになってる。教えて、次になってるとゼロになってる。で、こういうことになって言ってるわけですよね。それでね、1年間ぐらいやってからですね、茅野さん諦めたんです。もう、これはダメだと。ね、これはお笑いでいくか解散しかない。でも完全にこう諦めたんですね。でその時にチェイス氏のことがあったんですね。でそれは何かというと、これは神から今白旗を上げた人がいると、これを上げなさい、これは神から来ている、ね、しかしあなたは自分の力と能力でやろうとした、それで失敗した、私に頼ってやりなさい。その時私の技はこうやった。でそれ以降ですね、ギフトはほとんど祈りになった。だいたい1時間祈って始めるという、そういうような形に切り替えた。 そこからブンブン、そこからいろんな動きが起こってくるんですよね。で、この時にですね、たまものの働きがなかったら、今頃ギフトなんて覚えてもらえないですよね。ですね。で、例えば、はじめ君が歌えるなんて考えもしなかったですね。具体的にですね。そうなりますとですね、彼らの運命は全く変わったということになります。具体的にね。で、強力な力を持っていたんですよね。アメリカのサンディエゴに行った時に、まあ、エシュンちゃんがですね、自閉症で、そして多動症なんですね。これ治らないですね。ところがね、僕癒しがあるじゃないですか、教会。ですから、来ている間に癒されちゃったんですね。だから学校から言われるって言ったから、ね、何かというと何か特別な療法をやってるんですか、何をやってるんですか。で、神の力ですよね。そうしましたらですね、先週かな、アメリカから帰ってきたんですけど、行ってびっくりしたのはですね、今までこう癒されていたんですが、ちょっとね、レベルの違うような癒しの動きがちょっと起こってきたんですよね。それは何かって言いますとね、まあ、私がホテルにいまして、そして自動車で迎えていただいて、そして集会室に自動車で30分ぐらいかかるところにね、こう行くわけですね。で、何人かで迎えに来てくれたわけですね。そして私自動車に乗ってですね、そして皆さんとお話をしながら、そして、集会室に入ったのところで降りたんですね。降りてね、びっくりしたんですよ。エシルンちゃんがいたの。ギャーキューギャーですかね。エシルンちゃんね。そしてもちろん治ってきましたよ。治ってきたとはいえ、やっぱりね、まだ残ってるわけで、ね。だからエシルンちゃんがいたら、そこにエシルンちゃんがいるということはもう必ず分かるんですよ。何したって絶対に分かるんですね。でも全然分かんなかったんですよ。で、私ね、ちょっと感じたのはね、あれ、これレベルの違う癒しになってきてる、これは完全にいくなっていうことを感じたんですね。そして最近ですね、自閉症でしょ、多動症でしょ、配慮してくださるわけですよ。具体的にですね、一緒にご飯食べてるときね、デザートを持ってきてるわけですよ。そしてちゃんと私のところに出してですね、で、こういうことができないっていうことがその病気なんですね。そして確かに今まで癒されてきましたけども、ちょっとレベルの違う癒しになってる。で、その時にね、あ、これだなって感じたことがあったんですね。それはね、2年前ぐらいかな、3年前ぐらいに、予言があったんですね、石原さんにね。エジュンちゃんは歌わせなさい、歌の賜物があります、ね、歌の賜物が現れてきます。で、また同時にそれとともに歌わせることによって解放化するんです、こういうことそうしましたらですね、ダンケン牧師が、あんまし歌がうまくないそうです、ね、この間ですね、サンディエゴの賛美大会やったんですね。アメリカは一つ一つの教会で、ね、みんな集まれないんでやっていくんですけど、そして、ダンケンさんが歌う場にだったんです。ヘシルンちゃん連れてきて歌ってましたけどですね、ダンケンさんの声が聞こえない。ヘシルンちゃんの特徴みたいな感じで自信ないんですね。で、お父さんもですね、音楽の卵がない、だから思ったそうですね、そんなことはない、まあ、遺伝的に言ってね、ご両親がそうだったら、まあ、そういうことはないということでね、これは頭に置いといて、そして、下がなかったそうですね。ところがある時ね、何か言ってましたね、何かのことでね、あ、これは下がらないといけないと思ったんだそうですね。で、下がったんですね。そうしましたら賛美の旗が現れてきたんです。で、去年ね、優勝しちゃったでしょ。で、私が驚くのはその後の急速な進歩です。具体的にね、驚いて一回一回ね、ちょっとレベルの違う感じが来ちゃってるわけですよ。あれって、これは本物だぞってね。でね、それとともにね、ちょっと今までの癒しが起こってる、これも奇跡なんですね。それともっと違うレベルの癒しが起こってきてるんですね。で、この時にですね、ね、たまらない。もし卵の畑がなかったら、もう今でもギャーギャーギャーってね、で、ダーダーって走り回る、ね、そういうような感じ。 感じでしょ。そうするとみんな追っかけていっちゃったりなんかですね。わーっていなくなっちゃうね。あの意図的に追っかけてる人もいると思いますけど、ね、しゅんちゃんバレてくれとか言ってで、そうなりますとですね、タバコの働きが非常に大きなあの祝福の道を開くね。例えばうちが賜物の働きがなければ、私は死んでましたね。いや、いませんね。もし皆さんにお会いできるなら夜中に後ろの方で、私のね、不思議さんはあの精神病に入院したものでしょ。だって言ってましたもんね、あの20年前ぐらいね、不思議さんの病気で、だと 100% 入院してると、死ぬまで出られる。だからそれも医学的に言えば 100% 入院してて死ぬまで出られるわけですね。で、ベニ君は脳障害でしょ。そして施設に入ったままですよ。そうしますとね、強力な力を持ってるんですよ、皆さん。ですから、この賜物の畑があるかないかっていうのは大きな差となるんですよね。それとともにですね、皆さんが神に仕えようと思う場合、いいですか？神様のために奉仕をしよう、ね、神の御心を行おうと思う場合に、この賜物の力があるのとないのと、これはですね、あの大きな違いだなと思います。具体的にね、この間ですね、アメリカ行った時、ロン・ブラウンっていう方なんですね。あの奇跡が起こりますからね。そう言ったのは私だけですね。みんな、あ、奇跡か、はぁ、みたいな。もう何でも思わないんですね。あの、で、すごいこと思ってる。だって世界の一流のサックス奏者でしょ。で、普通じゃないのですよ、皆さん。で、そういう方々が来られるわけでしょ。ね。だって、マーリンさんなんて考えてごらんなさい、皆さん。ね、普通会えないような人でしょ。ね。そうでしょ。でも、マーリンさん言うんですよ、よくね。マーリンさんのセミナーの時。どうしてみんなこんな寝てるんですか。一体これはどうしたことですか。天も恐れないみたいな。でその時ね、ロンバランさん来られたんですね。あのやっぱり奇跡が起こりますよね。あのすごい奇跡が神様が出してくださいましたね。でその時にですね、あのちょっと私はね、あの躊躇したんですよ。躊躇したっていうのはね、ロンブラウンさんは世界的な人なんですが、ロンブラウンさんは日本ではリバイバルミッションと一緒にやってる。そうするとね、縄張りみたいな感じですよ。縄張りを犯したみたいな感じになるわけですよ。ね、これはちょっとマジかなと思ってですね、まあそしたら御言葉が来てね、躊躇せず行きなさいって言ったから、躊躇せず行ったんですけど、そしたら紹介してくださった方がね、そのことを知ってて、ちょっとチェックを入れた、これは偶然ではないと思いますね、そのリバイバルミッションのリーダーの滝本明牧師が、私たちの行く1日前までロスになる。それでロン・ブランさんの集会やってたと一緒にね。でこれは偶然ではないと、こういうふうに思いますね。それで、ね、こっちのことを聞いてくださったんですよ、ね、そしたら、なんかこう言ってましたね。あんだけのことが起こってるんだから批判ぐらいされる、我々も批判されてる、こうおっしゃってくださったんですね。ただ予言は理解できないなとそう言って、まだよろしくと私ね、こう言ってくださったんですね。でその時にこう言ってくださってですね、こんだけのことが起こってるっておっしゃってくださったんですね。具体的にですね、実は主の十字架の人はよく分かってませんが、あの主の十字架で日本の教会史に今までないようなことが起こってきてるのです。これ本当ですもんね。岸牧師も言いましたよね、あの福音派の神学校の校長ね。で奥山さんでさえ言ってんだから、え、奥山さんも言っておられるでしょ。で大川牧師だって言ってましたよ。なんて言ったのかというと、主の十字架のことをあの全ての教会が非難してるしかし全ての教会は羨ましいと思っていると。でこれも問題なのですね。何が問題なのか、全ての教会が羨ましいと思っているのは、あの大川嗣道牧師ですよ。千人教会でね。でもその牧師が言ってるわけですよね。でそれはあの何かというとね、技が起こってる。でこれはあのさらに途中ですから、あの働きが進みます。そしてですね、これもう分かるんです。世界でカリスマを通して何が起こっているのかって、これは、ね、旧礼の技です。ですから、旧礼の働きが起こっているかもしれない。でそれはもう遠くありますよね。で今その前触れの技が起こってるんですね。でその時に技が起こってるってことを言ってるわけですね。 じゃあどうしてそれが、これ皆さんね、たまものなんですね。これは重要な役割があります。そして皆さんが、神様に使いようとする場合に、たまものの働きを皆さんがですね使うかどうかによって大きく差が出てくる。例えば皆さん、いや私の働きが1だとしても、これが2にも5にも10にも100にもなっている。で今それそうなっている。主の言うの働きってですから、で実感がないじゃないですか、ね、神様がすごいこと、いろんな方々がすごいことを思ってるって言った時に、どこにみたいな、そう思うでしょみたいなね。で第一、実感がないでしょ。え、何を一体されてんのみたいなね。なんかポカーンと、まあ、そう言われてるからいいけど、ね、でも一体 何に関してどう言ってるのかっていう、ね、説明できる人はいないんですよね。だって私だって分かんない。羨ましいと思ってる。え、何羨ましいの一体何のこと言ってるのかなって。私よく分かんない。でこれは神様がなさってくださってるわけですね。しかしですね、それは賜物の働きなんですね。ですから皆さんが使える場合に、賜物の働きがあるかないかは重要な意味合いを持っているということをですね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、この賜物の働きをするときに、私は福音派から来ましたから、ですね、いろいろ学んだわけですけども、前に皆さんに言ったように、2つ疑問があった、ね、1つは賜物の働きはどうやったら自分に現れてくるのか、ね、次にどうやったらそれが成長してくるのか、この問題ですね。でこの問題に関して私は本を読んだんですが、回答が書いてないのです、まあ、書いたって言うかもしれませんが、私は読み取れなかったんですね。で私はカリスマ宣言にも書いてません、ね、カリスマ宣言に書いてないのは分かってますね。私は著者だったから分かってなかったからですよ、ね、分かってないことは書かない意外なことは書かないで、分かんなかったんですが、今は分かりますね。皆さんにこの間説明しましたように、14章の一節ですね、特に予言することを熱心に求めなさい、ね、まあ、これは復習ですよ、ね、予言することを多くの方々はですね、気をつけていただかないといけないのは、理解するだけじゃなくてね、教えるようになるので、いろんな方々に説明したりするようになるので、これはね、注意をしておいてください。それはより勉強しとかないといけません、ね、そういう時代になります。いいですか、これは必ずなりますので、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で皆さんの中でですね、あと1週間後試験だとか、ね、必ず試験が起こるから頑張りなさいって言ってですね、しょっちゅうサボってたでしょ。それと同じだなんて思わない。聖なることですから、ね、予言することを熱心に求めなさい。これは日本語はおかしいですけどね、癒しの場合でも癒しすることを熱心に求める、これです、ね、することを熱心に求める、ね、でこれは皆さんに言いました、私は予言を熱心に求めなさいと、こういうふうに読み違えてたんですね。じゃあ予言を熱心に求めるっていうのは何かというとね、私が予言できるように予言の賜物をください、素晴らしい予言をすることができるようにしてください、な予言を求める、これは意味があることですが、実際 し始めるやるということとは違う、ね、じゃあ予言することを熱心に求めなさいっていうのはどうか、どういうことかって、予言したんですね。だから言うんです、主は言われた、秋元と牧師にポップコーンってきなさいと予言しちゃうんです、予言しちゃうんです。でそうすることによってね、もちろん聖霊のバプテスマと威厳という土台が必要ですけど、賜物が開かれ進んでいくんですね。例えば主の時間に癒しの働きが起こってくる、ね、癒しの働きはこれを適用したんですね。癒しすることを熱心に、つまりどうしたのかというと、1週間5人癒しのために祈る、こういう宿題をしたんですね。で皆さんがこう祈り始めた、それで、もちろん祈り始めた人もいらっしゃるんですね、まあ、今日はお疲れですからですね。まあ頑張ってください、ね、そして始めたのですね。ですからすることを熱心に求める、ね、することね。 ただしね、問題はね、することを求めるだけじゃダメなんですね。熱心に、熱心に求める。ね、例えば、首脳陣がどうにもならないのは威厳の解き明かしです。ね、もうみんなまちまちのことを言いますよね。まちまちのことを言うのは、一人が合ってるか全員が間違ってるか、どちらかですよね。具体的にですね、変わらないですよね。まあ、一つはやってないってこと。ね、ただ、アンテオ教会ではやってるんです。日曜日の預言者クラスで30回、まず講義をして、30回預言をして、その後に威厳の解き明かしを5回やる。それでも全然ダメですよね。全然ダメです。その理由は何かというと、2時半からやるんですよね。2時半からやって、まあ、ちょうどご飯の後じゃないですか。ね、ご飯の後で、まあ、なんかいいあれなんですよね。で、この間、セミナーやってて、ちょっととんでもないことがあったんですね。で、その何かで藤井君が起きてくるんですよ。どうしたんだって。ね、どうしたんだって、わかりますよ。地震。それでやってるわけ。じゃあやってるのにどうして伸びないのか、ね、それ理由は簡単なのですね。セミナーね、約40分近くやってるわけじゃないですか。そしてね、予言30回やるじゃないですか。そうするとね、みんな、ね、あとちょっとで終わると思うんです。威厳の解き明かしに入るときにはですね、早く帰ると、早く終わること、これ早く終わろうと、そういう感じになってるわけですね。ですから、帰ることを熱心に求めつつ、でその結果どうするかって、ちょっと長くやってる、早く帰る、長くやってたみたいな。そうするとね、熱心に求めてないので、だからこれは一つ秘訣なんですね。そしてですね、賜物の働きっていうのは9つ、皆さん全てすることができます。しかしこれは教会の管理のもとにし始めるっていうね、ことじゃないとダメなんですね。で、私はですね、吉屋歩きをした時のことを覚えてるんです、ね、お父さん、おじいちゃんおばあちゃん の家の隣に引っ越して、最初おじいちゃんとおばあちゃんの家に一緒に住んでいて、そしてですね、たまたま隣の部屋に入ってった。そしたらもうこたつでみんないたんですね。そしてそのこたつにこう伝ってですね、立ったんですよ、こうやってね。そしたら大喝采、バーッとおじいちゃんおばあちゃんとかうちの父親とか母親がいて、すごいってね、わあ、あの何とも言えない、こう、なんかすごいのは、みたいな、ね、そういう感じだったんですね。そしてね、2回目はね、こと覚えててね、またやってくれるかなと思ったら、こうやったんですね。そしたらね、まあ、喝采してくれたんだけど、だいぶネジが違うんですよね。私ね、失望した方がいいんですよ。そして3回目やったらね、もっと冷たくなっちゃって、4回目なんて言ったら何ともやらない。と思いましたよね。で、時にですね、皆さんも時ですね、私はよちよち歩きをしたんですけど、よちよち歩きをしないと歩けるようにはならないんですね。赤ん坊には歩く能力ってあるんですが、もう初めから皆さんよちよち歩くからですね。で、よちよち歩きをしないと歩けない、ね、で、日本のキリスト教会で全てのクリスチャンは賜物の働きをできるんですが、皆さんやらないの、ね、で、皆さんの中で、賜物の働きでもし やれてない場合、これをちゃんとやらないんです。これですね。だからやらないとダメなんですね。それとともにですね、私は10日間安静っていうのがあったんですね。あと2、3週間安静っていうのがあったんですが、10日間安静の時はベッドの上でこう360度動くんですよ、これを、ね、そしてね、もう7日目か8日目ぐらいのかな、先生は降りちゃいけないって言ってましたけど、ね、目を盗んで、ね、ちょっと歩いてやろうと思ったんですね。そしたらね、足がね、足が腕ぐらいの太さになって、足の太い人が細くなるためにはですね、足使わないことこれね、こうなんですよ。そしてね、降りたんですね。まあ、当然立てると思ってね、そして歩くつもりで行ったね。だから組み合って回っちゃってですね、立てないのですよ。 歩けるどころじゃない、あの足ってすぐ衰えるんですね。私あの骨を折ってね、そしてねこうギブスはめた、皆さんの方でギブスはめたことになることがいらっしゃいますですね、はい、これからはめる方もいらっしゃるでその時あのいいことを教えてありますね。ギブスはめるときね、電空のノコギリみたいなやつでね、ギャーってギブス切るんです。ね。で、あれね、危ない危ない。そしたらね、先生は言うんですよ、危なくないですよ、これは大丈夫ですって言ってね、そしてバーってやってね、場合によっては実験してくれる。自分の肌でね、こうやってね、バーってぐるぐる回ってるのを、パンと下ろすとね、ピタッと止まる。ほら、止まるでしょってね、だから大丈夫ですよ。っていうふうに言うんです、ね、であれはねまっすぐ降りるから止まる、ね、だから皆さんそういう時はちょっと質問してください、ちょっと斜めやってください切れる斜めやったらだって切れなくてギブスなんて切れるわけないじゃないですか、ね、ほら切れないでしょって言ってなんで切れるんですかねそんな矛盾がね切れなくてギブスが切れるばかりのことはないんだよそれですよね。でやってもらったんですね。それじゃね2ヶ月やってましたからね。ただね私思ったんですよね、膝は曲がるためにできてるじゃないですかね、当然こういう感じでこうできてるわけでしょ。でも当然曲がるはずですよね。曲がらなかったんですよ、こんなになっちゃってですね、あれと思いましたね。で2ヶ月間ね死ぬようなもんして曲がるようなリハビリされたんですね。その時はね使わないと一気に衰える。お兄さん、たまの畑でもねちゃんとやってないと一気に衰えていくということね、覚えておいてください。そして賜物の働きをするときには予言を熱心に求めなさいと書いてあるんですね。ですから予言をまず求めることをお勧めします。他の賜物も必要ですが、明らかに聖書では予言のことを言ってますね。第一コリントの十章一節ですね、予言。そして力系の賜物として癒し、ね、これもやることをお勧めします。あとね、もちろん他の賜物に興味と重荷があるっていう場合はそれをすればいいと思いますね。ですから予言、これはするようにねお勧めいたします。もちろん教会の管理のもとにそれをやるということが必要なんですね。それでですね予言の訓練会とか何か行きますとですね、予言全然やらない人いるね。例えば弓の牧師、責任長老の弓の牧師ね、これは聞いた話ですけど、預言者訓練会に来て2ヶ月の間預言してくださいって言ったら一回もやらなかったそう言っておりました、ね、で私もねそういうケースを体験してるわけですね。ただ私にはちょっと知恵があるんですね。イタリアに行った時ね、このチームの人たちに予言しろって言ったらね、そしたらチームの人たちがみんな予言しない、こうやってね、やれって言ったら来ないとか、こうやってくるってくるってくるって言ってたんですね。だから言ったんですね、じゃあ30回やったら食堂車に。そうすると急に神様言われる、神様言われる。こう始めたんですね。でですね、そんなのでいいんでしょうかって。こういうんですが、皆さんね、そんなのでいいんです。後で言いますけど、皆さんの思いの中にね、神が当たるんです。ね、予言はいろんなパターンがありますよ。幻を見るとか、天使が来るとかね、夢を見るとかね、あるいは不思議さみたいに口を固定に。動くとかいろんな形がありますね。実はね、思いの中に来るんです、ね、そしてですね、しかしね、私たちはその思いを見分けられないのです、ね、だからやれって言ってるんです、ね、そしてですね、予言に限らず皆さんは、自分の思い、考えを持ってますね。 自分の思いを考えね。で、これを全て自分のものだと思ってもらうんですよ。これ違うんですよね。いいですか？大方は皆さんね、自分の考えとか思いでしょう。ね。しかしね、神からのものがある。ね。だからサタンからのものもあるんです。で、皆さんね、見分けられないの。人はね、見分けない。で、ちょっと見分けられてくるとね、こう分かりますね。具体的にですね。黙示録のね、17章を開いてみてください。黙示録の17章の16節にこうあります。あなたが見た、いいですか、はい。あなたが見た10本の角と、あの獣とはその淫婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。こう書いてありますね。でこれは、反キリストとその仲間は大淫婦バビロンを滅ぼして書いてあるんですね。で、反キリストとその仲間は大淫婦バビロンと協力してるんですが、最後に滅ぼすんです。でどうして滅ぼすのかというと、その次のところに書いてあります。それは神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせる。こう言ってるから。そうなりますと、どういうことになるか。いいですか、反キリストその仲間。もうサタン、サタン、サタン。その心のうちに、皆さん、神の思いが入ったってことって、ね。で、彼は見分けられないから、実は神の御心をやってるのに、ね、神の技を破壊していることをやってると思ってる。つまり皆さんね、思いの中に実はね、神の思いが入っている、ね、どうしてね、ネヘミヤ記って大嫌いだった大嫌いだったんですね。それは理由は何かというと、ネヘミヤ記はね、主が語ってしたかったって出てこないからね。でもね、一つね、ちょっと分かることがあってね、実は神様が御心を成していることが分かると思うんですね。ネヘミヤ記の2章ネヘミヤ記っていうのは詩編の前の前の前の前ぐらい私の聖書では812、新しい方の新改訳ですね。で古い方の新改訳はちょっと分かりません。まずその前後でしょう。ちょっとね、そんなページ数は分かんないと思いますよね。はい、2章の12節こう書いてあります。ある時私は夜中に起きた、あ、いいですか、2章の順です。ある時私は夜中に起きた、他の数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとすることを私は誰にも告げなかった。つまり神様が心を動かしてネヘミヤに、これは城壁修復のことですね、修復をさせようとしたということです。思いにしますね。もっとはっきり書いてあるのは、ピーピーの手紙です。ピリピの手紙の2章13節ピリピの手紙の2章13節神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立つさせることを行わせてくださる。つまり神の思いが入っている、志を立つさせてくださる。ですから、皆さんの、思いの中に実はね、神から来る思いってあるんですね。ですね。逆もありますね。ヨハネの福音書の13章13章の2節ヨハネの福音書の13章の2節ですね。夕 食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの頃にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、こう書いてあります。つまりサタンの思いが入った。しかしイスカリオテユダは自分の思いだと思って行動した。ですか。神の思いも入っている。しかし見分けられない場合で、これは自分の思いだと思って行動する。ですから私たちの思いの中に神からのもの、サタンからのものが入ってきたりするんですね。あのノックさんの時ですけど、江ノ島行ったんですね。で、景色のいいところ行ったんですね。またそこはあの自殺の名所でもある。で私はあの、文学をやってましたから自殺のことは考えないわけではありませんでした。切羽詰まってたわけでもないし、自殺未遂もしたことはないんですよね。そしてね、私そこに立ったんですよね。立ったらね、思ったんですね、飛び込むかと、ね、でしばらく下見てたんですね。そしてね、思ったんですね、部屋汚いからやめとこう。そしてね、私周り見にしたんですね。でその時のことをはっきり覚えてるんです。なぜかというとね、私はその場に立つまでにそんなことは全く思ってなかったんです。突然そう思った、ね、で私はその場を離れたら、私は全くそんなこと思ってないんです。おかしいなと思ったんですね。で、今わかります。皆さん、そこで、自殺のが働いたところですね、そこね、サタンが働いたんです。思いを入れた。具体的にね。だから、自殺性のある人が、一人で自殺の名所なんて行かない。ね、分かんないといけない。大体綺麗なとこそうだから。断崖絶壁の綺麗なとこありますね。そうですね。それから突然ね、あの人はなぜ突然自殺したのかとかなんか起こる場合には、一つはそのケースです。ね。要するに思い。これなんですね。そうしましたら、2週間前にですね、ニューヨーク行ったら、あの離婚問題があるし、方が来ておられるんですけど、その方が言うんですね、離婚しちゃいけないという思いが心の中にある。これはね、神様が与えたんですよ。こういった人になりましたね。で、皆さんね、皆さんの思いの中に神のサタンの思いがある、ね、で働くことができます。そしてね、神様はどこにいるかというと、ね、もう天の上に確かにいらっしゃるんですが、同時に皆さんね、私たちの内側にいらっしゃるんです。ですから神様は予言を通して語ったりね、御言葉を通して語ったり、説教を通して語ったり、いろんな方法を通して語りますが、実はある場合は内側から思いを通して語られるんです。単純な機械ですね、これね。最新技術は通用しないんだから、叩いてみて。治っちゃったみたいな。そういうような感じ、思いですよね。ね。だから例えば、私はね、神が語ったっていう時に、ある前は実は思いなわけです。ただ私はちょっと見分けられるようになったので、それは分かるんですね。例えばいろんなケースでありますね。自動車に乗ってて、牛田さんと乗ってて、そして事故が分かった時、事故が起こるって、思いが来たので、ね。で、私はね、こういう思いの生き方は神の思いだっていうのを、ちょっと見分けられますから、あ、これはまずいと、すぐに乗り始めたんですね。大体そういう時はですね、二つ祈りますね。事故が起こらない、ね、でもね、大体起こります。もう一つ祈っておくんですね、事故が起こっても誰も怪我をしない、ね、その時不審さも同じように示されて祈ってましたね。そしてね、しかと大霊出したんですね。ね、じゃ助かりました。普通だったら私即死でしたね。で、その時思われますよね。それからベニー君の病気の時、お医者さんとお会いした時に、私はね、こういう証しをします。神がこの病気が治ったら奇跡かどうか聞けって言ったから聞いたって。あれ思いです。聞かないといけないと思いながらですよ。ね。で、私は、あ、また。失敗するとね、自分を殴っちゃう。それはね、なんかそういう思いが来たからです。そしてね、聞かないといけない。それでちょっと私は分かりますか、これ神様が言ってるなと思うから、ね、そんなことを聞いたら失礼になるから嫌だなと思ったんだけど、もうしょうがないと思ってですね、この病気はあなた奇跡ですかって聞いたんですね。奇跡か奇跡的ですって言った。 で次に言いますよね、神様はこの病気は神様を治すって言いなさいって言ったって、ね、それはそういう思いが来た。で私はそれを見分けられますので、ね、私はですね言ったんだ、この病気が治ったら奇跡的でしたって、奇跡か奇跡的ですって言うからさっと逃げてきたわけですね。である時ですね、教会に全然来ない人がね来たんですね。でその日ね、私いっぱいあったんです、その人が来ること、思いの中で、あ、来るって来たんです。でだからね、会ったらちょっと嬉しくなって言っちゃったんだよね。実はあなたの来ることは初めから知ってました、気持ち悪さもうそれ以降来ない失敗したなこと言うべきじゃない、本当のこと言わない方がいいで皆さんね、で思いなのですから皆さんね、よくね神の声聞いたことがないっていう人がいるんですね。安定を受けたね、でいろんな形で聞くじゃないですかね、御言葉を通して語られたりね、なんて言うんだろうかだったら問題なのですよね。だって予言してるじゃないですか、あれ何だと思ってるんですか一体あの一体でこれだって予言してるんですよ皆さんね。であの中の確かに間違いはありますよいっぱいね、しかし明らかに神が語ってたから、皆さんの中で神が語られたことがない、私は聞いたことがないって言うならですね、一体何をやってるのかっていうことになっちゃうんですね。でそういうね、説明とかいろんな語り方があるんです。一つは皆さんね、思いなんです。思いなんです。これを見分けるってことですね。ですから実は思いを通して語られるってことですね。そしてネヘミヤなんか思いを通して語られてるんですね。実はね、あれが語りかけなんです。私ネヘミヤ嫌いだったのは、神が語りかけって書いてない。思い、ね、でも分かったんですね。思いが語りかけ、これですね。ですから見分ける、これも一つ思いですね。そしてですね、これは普通の時ですよ。予言をするときにどうなるのかって言いますと、予言者の霊は予言者に従いますから、より強く予言の霊は働くのです。ですからですね、予言しようとするときはね、いつもより実はね、神の言葉が、強く働きます、ね、で自分の思いもあるわけでしょ、でサタンの思いもある、ね、で、言っちゃうんです、ね、もちろんね、神の言葉はあるし、自分の思いもあるし、サタンの言葉もあるかもしれません。やっておくにね、見分けがいるような、でさらに見分けられるようになるように祈るようにお勧めしますね。で、ユミヤさんがね、こうやってかなわん、かなわんなっちゃって、かなわん2ヶ月で黙ってたな、何かってね、予言を捉えようとする、まあ、予言の特殊な霊的な感覚を捉えようとしたんでしょうね。で、それ捉えられなかった。我々はまだ成長してない。どんどん言っちゃう。もちろん予言っていうのはさっきも言ったように、いろんな形できます。思いの中に来るというのは一つの形ですね。ですから夢見たり、ね、口が勝手に動いたり、まあ、ひどい場合は漢字が出てきたとかなんかね、そういう人もいましたね。読めなかったとかね。ちょっと勉強しておきましょうね。英語できちゃったりなんかしてね。This is a pen って何でしょうか。で思いなんですね。そしたらね、改革派の牧師の方からね、私の本を読んで質問が来ました。思いに予言が来る、ね、思いに予言が来るって全ての予言は思いに来るとは言ってましたよ。で思いに来る予言もある、ね、そのね、聖書的な根拠はどこですかと、ね、ちょっと分かりませんとこうおっしゃってきたんですね、まあ、いい質問だと思います。で皆さんもね、いろいろ質問されたりなんかするので、皆さんもちゃんと理解してるんですね。ね、ヨハネの福音書の11章。ヨハネの福音書の11章。終わりの方ですね。49節。しかし彼らのうち一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなたが全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである、ね、これ皆さん予言です。カヤパが予言したんですね。しかし皆さんね、カヤパは予言したと思ってないんです。自分の考えを言ったと思って、ね、つまり彼の思いの中に思われる。しかしそれを予言で言って、ね、だから彼は見分けられないから自分の考えを言ったと思った時に実はそれが予言だと思いの中に、ね、あとエレミア書、エレミア書の20章、エレミア書っていうのは支援の後の後の後の後ぐらいですね。まあ、ちょっと1、2個間違ってるかもしれませんけどエレミアの20章、私の聖書では1279ページ、新しい方の新改訳で古い方はちょっと分かりません。まあ、そのあたりだと思うんですけど、エレミアその20章9節、エレミアその20章9節ですね。はい、お読みいたします。これはあのエレミアはもうね、予言しまいと思った時のことですね。で、私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中にちょっと閉じ込められて、まあここが特別だって言うんでパーッとなったんでしょうね閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は家にしまっておくのに疲れて耐えられません。つまり予言をしまいと思ったら思いのうちに予言が来るから、その予言が燃え盛る火のようになってもう抑えられない、耐えられないってこう言ってるんですね。つまり内側から来る、これを言ってるわけですね。で、あの予言に関してはね、いいですか、幻を見たり夢を見たり天使が来たり、いろんなパターンがありますね。それで中心的なパターンの一つはこれです。思いのうちに来るですね。ですから、あの管理のもとにまず思いを打っちゃう、ね、そしてですね、あの見分けを求めていってください。だんだんだんだんだん見分けられるようになっていきます、ね、そしてですね、神の霊を捉えられるようになっていきますですね。それが一つ大きなポイントとしてあるということですね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。一体の様の中の耳を感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
どうもありがとうございました。もう一度神様に感謝をしたいと思います。今7時10分なので5分間休憩して、あの時で、あの、あの時で7時15分からカリスマ聖会を始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではトイレ休憩の時をお持ちしたいと思います。どうもありがとうございました。お願いします。